ご神君一つ、心に書く守りは汚れることはなきものさ。確信こそ心の守りである。神様を信じて疑わない心、成り行きとの対決において力を鍛える。そこから生まれてくる心をそのまま心の守りにしたい。力と言われます。信心の力、その信心の力、持てる力によってやはりおかげは変わってくるのだろうと思いますね。今日は大変デリケートな微妙な異論があるかもしれませんけれども、平等ということを申します。等しくということを申します。教祖様の御教えにも、信心はせずともおかげはやってあるとも申されます。がまた、信心をしなければいただけないおかげというのもあります。おかげがそれこそ平等に授けられている。しかしこの平等ということが、信心における平等とは単なる平等ではなく、その応じての等しくということではないでしょうかね。例えばその生きとし生けるもの、等しくおかげを授けられているという表現もありますし、またそうでなければならないとは思うのですけれども、ある意味アメリカでもそうですけれども、アメリカンドリームとか言われますが、誰にでも何もかもが等しく与えられているというのとは少し違うようですね。その機会が、チャンスが等しく与えられているということのようですね。平等とか申しますと、誰にでも同じく与えるというふうに思いますけれども、どうもそれとはまた少し趣が異なっているように思いますね。例えばここに仕事をする人がある、 A さん B さん、そしてその例えば何かを作る、1ヶ月に10個作る、そしたら10万円いただけるといたしましょうか。 A さんは大変真面目で実に丁寧な仕事をされる、そして10個きちんと製品を納められる、それで10万円もらえれる、いただけるというのですね。 B さんはどちらかというと大変ズボラです。そして仕事も雑です。で、月に2個しか仕上がりません。それでもやっぱり10万円いただける。それが果たして本当に平等だということなのでしょうか。 A さんは実に丁寧に仕事も真面目にして10個作り、10万円もらう、10万円与えると言いましょうか。 B さんはズボラで雑な仕事をして2個しか作らない、それでやっぱり10万円を与える。与える方としては、A さんの方には喜んでやるけれども、B さんの方にはあまり10万円はやりたくないですね。そういう仕事の、例えば、実に丁寧に、きちっと、それこそ念を入れて仕事をしてくれる、そういう人はやっぱり、信頼が置けますね。信頼が できるものです。ですから、よし、この次はもっとお金をたくさん払ってもよいという気も起こるものです。また実際そうなるのではないでしょうかね。徐々に徐々にではあっても繁盛をしていくのではないでしょうか。片一方の B さんはどうかというと、ズボラで雑な仕事をして数もこなせない、こういう人はやっぱり信用しようとは思いませんね。ああ、この人はどうも信用ができないな、とだんだんお客さんも離れていくのではないでしょうかね。したがって将来繁盛するかどうかはわかりませんね。ズボラで雑な仕事しかしない、しかも数もこなせない、数も決められた数をきちっと作らない、そういう人にでもやっぱり同じ10万円なら10万円をお客さんが将来において払おうとするでしょうかね。いや、この人はもっと小切ろうと、こんだけこんな仕事しかしないんだからもっと安くしてくれといったようなことにもなり、お客さんも離れていくのではないでしょうかね。その辺が平等ということの、まあ、考え方の趣の違いというのでしょうか。それを平等に10万円払うということ、それが等しく平等だということとは少し違うような気がするのですね。それがその、まあ、応じて等しくということならば、これは確かにそういうことが言えるかもしれない。実に丁寧な仕事をして信用を受ける人、ああ、こういう仕事をしてくれるならば20万払ってもよいということになるでしょうし、なんだ、こんな雑な仕事でズボラな仕事しかしないのか、それならもうこの人はもう5万円しか払えない、と言い、その A さん B さんによって20万円もらったり5万円になったり、なるほど、平等ではありませんね。しかしその人の、まあ、働きというのでしょうか、その応じては等しくということではないでしょうかね。ズボラな雑な仕事しかしない人が5万円もらう、実に丁寧にそれこそ素晴らしい仕事をしてくれる人が20万円もらう、それはなるほど、金額的には不平等かもしれない、等しいということではないかもしれないけれども、その人に応じて等しくということになれば、これは応じて等しいということになるのではないでしょうかね。5万円だから20万円だから不平等だというのではなく、その人に応じて等しくやはりいただいている、おかげもそれこそ等しくおかげをいただけるということであれば、誰もが10万円のおかげをいただくということではなく、その人に応じて等しく、例えば5万円をいただく人もいれば20万円のおかげをいただく人もいる、しかしそれは人に応じて等しくいただいているおかげだということなのですね。ですから新陳をさせていただいていても、 命をいただく人もいれば、命を落とす人もいる。しかし、だからといってそれが不平等だということでは、そう必ずしも言えないということなのですね。その人の信心に応じて、命を拾う人もいれば、命を、まあ、もらい損ねる人もおられるかもしれませんね。それでも、平等だと、まあ、平等というのか、等しく、応じて等しく、おかげを神様が授けてくださっているのだと、いうことなのですね。ただ、そのことだけを、例えば、人が A さん B さんが並んでいる。そしてそこに、例えば、お給料ならお給料を渡される。それだけを見るならば、なるほど、ああ、A さんは5万円しかもらってない。あ、失礼、A さんは20万円もらっている。B さんは5万円しかもらっていない。これは不平等じゃないか。と、そう見えるかもしれませんけれども、そこに至るまでの働きをしっかりと見れば、ああ、なるほど。A さんは20万の働きをしているな。B さんは5万円だけの働きをして、しかしていないのだな。あ、これはその働きに応じて、等しくもらっていることなのだな。わかりますね。信心もやはりそういうものだと、まあ全くそうだとは言えませんけれども、まあ例えて話せばそういうような感じだということですね。ですから、等しくおかげを授ける、それは必ずしも同じだけのおかげを授けるということではなく、その応じて、いわば信心に応じておかげが授けられる。その信心に応じてということが、さあどういう信心に応じてということであろうかと、神様が基準とされるその信心の度合いというものが、これはまた別問題で変わってきますけれどもね。それは例えば世間で言われるお供えに応じてということではないことははっきりしていますね。それは言えば、いわばその人の心磨きに応じてと表現できるのかもしれませんね。その人がどれほど本当に心を磨くことに努めているか、いわば我が心をどれほどの情熱を持って求めているか、その神様の求められる誠の信心にどれほど応じているか、それによって、その応じ方によって等しくおかげがを授けてくださるということではないでしょうかね。力に応じて、信心の真の力に応じていただくおかげも、またその応じて等しくいただけれるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞありがとうございます。